ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。先日ね、主人のところに免許更新のハガキがやってきて、もう足掛け17年ですよ。いつもね、更新ハガキが届いてから10キロ程度の速度超過で引っかかってずっと青色だったんですけれども、ゴールド免許になったんです。ということは、次の自動車保険の更新の時にもしかしたら保険料が安くなるかもしれないと思うと、今から楽しみにしているのは私だけでしょうか。やっぱり私だけですよね。さて、でもね、保険用語だけ聞くと頭が痛くなるんですけれども、こういったね、保険でも楽しいことがあるよとか、いろんなことを学んでくると面白さがたっぷりあるので、それをね、この番組で感じていただければなと思います。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からの放送です。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから監督こと西山さんにお越しいただいています。西山監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督、今回はどんな話していただけるんですか。
はい、今までね、何度も自賠責保険っていうね、名前が出てきてると思うんですが、
はい、
今回はその自賠責保険についてちょっと掘り下げてね、お話をしていきたいと思います。
掘り下げる、どういうふうに。はい、
自賠責保険だけしかつけてないっていう方がね、いまだに全国平均で、3割近くいらっしゃるんですね。任意保険がついてないっていう人が、でそういう人がもしね、事故しちゃった場合、今回これ本当にあった話なんですけども、どういうことになっていくか、ストーリー的にね、展開していきたいと思っております。
ちょっと怖いですね。
そうですね、任意保険つけてらっしゃらない方にはちょっと怖いお話かもしれないですね、
それでは任意保険に入っていなかったら、自賠責保険だけだったらどうなるんでしょうか。よろしくお願いします。
はい、今回のね、お話の主人公は仮に A さんとね、しますね、
はい、
A さんは私のお客様の友人でしてね、任意保険に加入せずに車を運転中に、
はい、
自転車の相手の方と接触してしまいました。で相手の人は顔面と右足を骨折して、入院ということになりました。
お気の毒ですね、どちらの方も。
そうですね、
はい、
で A さんはね、警察での取り調べ散々やられた、後にですね、お見舞いに病院まで出向きました、
はい、
で相手の方にお詫びをした後、事務局に寄ってくれって病院の方に言われたんですね。
はいはいはいはい、
でそこでですね、入院の保証金10万円と、当日の検査費用10万円、計20万円支払ってって言われて、
初日から結構な出費やないですか。
20万円支払って帰ったわけですね、はい、
でもそれだけでは済まないってことですよね。
まだまだこれからです。翌日ね、相手の方のご家族から連絡があって、はい、入院のためのパジャマとか、洗面器とか、おむつ代ですね、足骨折しとってんでトイレ行けないんで、
あ、そっかそっか、
はい、で自転車の修理代などで5万円、はい、で家とね、病院との行き来に自転車じゃ遠いし、バスも電車も不便やっていうことで、当分のタクシー代としていうお話が出たんで、じゃあ手持ちで申し訳ないんですけど、ということで2万円お渡ししたわけですね。
私ね、正直任意保険入られない方、信じられはできないんですけれども、
はい、
でも、自賠責だけでもこれぐらいだったら賄えるんじゃないんですか。
多くの人がね、自賠責で3000万円出ると、
ほいほいほいほ
い、いうふうにね、考えてらっしゃると思うんですけども、こういう怪我の場合はね、120万円が限度なんですよ。
120万円、
はい、しかもね、120万円の中に慰謝料であるとか、休業保障であるとか、そういうものももろもろ含まれての120万円が限度ですから、治療費だけで120万円って考えると、ちょっと後で痛い目にありますね。
全然賄いきれないんですね。
ダメですね。
でその後どうなったんですか。
その後ですね、車の修理代とかね、
はい、
自分のその車の修理代が30万円支払ったりとか、 ていうか、まあ、診断書ですね、警察に出さないといけない診断書料、これも数千円かかりますからね、
うん、
でお見舞い品などいろいろとお金は払ったんですね、
うん、
で車屋さんで、こんなことになってしまってねっていうお話で、やっとこね、
うん、
自賠責のお話を、車屋さんからあんた自賠責ついてるよっていうお話をね、
うん、
聞いたわけですわ。
ねえ、
はい、
ちょっと助かりますね
と思うでしょ、
うん、
でもね現状は変わらないんですね。って言いますのが、 A さんがやってることはね、
うん、
自賠責に対する加害者請求って言いましてね、
はいはいはいはい、
被害者の方の治療が完了して示談が全て終わったからじゃないと自賠責の会社から保険金は払ってもらえないんですよ。
そうなんですね。
ずっと立て替えなんですよ。
それってなんでなんですか、
うん、これはね、被害者請求、加害者請求っていう請求の仕方があるんですけども、うんうん、今回はそのこっちが車でね、相手の方にその過失がないっていうことで、
はいはいはいはい、
加害者請求、自分が悪いからっていうことで責任感に駆られて加害者請求っていう形を取ってしまったがために、こういうことになってしまってるんですけど、終わってしまった話ですから、今更こっちだからね、
うん、
被害者請求とか病院請求とかありますよっていうお話をしてもしょうがないんで、
うん、
この方の経験してしまった大変なことを、今回ちょっとお話をね。
ねえ、そうならないために、
はい、
あと3割の方全国平均としていらっしゃるわけですよね、自賠責保険しか入ってない方。
そうですね、はい、
どうすればいいんでしょうか。
いや、もちろんね、
うん、
任意保険に入ってくれっていう話ですよ、
うんうんうん、
はい、そうしていただきますとね、もうこういう入院の所在費であるとか、
うん、
入院費用であるとか治療費であるとか、うん、全部ね、任意保険の保険会社が立て替えて払ってくれるんですよ、うん、
あ、そっか、立て替えって大きいですよね、
は
い、
そうですよね。
でちなみに自賠責保険の窓口とかってあるんですか。は
い、ないですね。
だから立て替えてもらえない。
そういうこともあるんですけども、うん、自賠の保険っていうのはね、
うん、
ノーロスノープロフィットといって、
はい、
儲けも損もしないという立場の保険なんですね。
うん、
で、そういう儲けも損もしない立場の保険の窓口をわざわざ設置するってことはできないですから、
うん、
はい、相談窓口がないってことなんですよ。ですから、もう示談も何も全部自分でしてねっていうお話ですね。
いや、なかなかそんなんね、素人じゃないですか、うん、事故に遭うことも遭われることも。
そうですよ ね、
ね、
そんなの一生のうちに一回あるかないかのことなんでね。
で結局、
はい、
どうなったんですか、この方って。
結局この方はもうね、うん、ずっといろんなことを請求されたことについて、
はい、
もう全てもう相手の言いなりで支払っていったわけですね。で、病院側からも20日間で110万円という治療費の請求を受けましてね。
でもこの後から入ることってできないですよね、
うん、
事故に起こってからじゃ保険って入れないですもんね。
後の事故のことを考えれば入っておいた方がいいんでしょうけども、
はい、
この方免許停止になりましてね、しばらく運転もできないんでっていうことで、
免許停止になったら運転もできないし、またもう一度免許を取るなり取得をしないといけないですよね、
うん、停止の場合は、停止期間が過ぎれば、
うん、
自動的に免許は返ってくるんですけども、
うん、
相手の方の症状によってはね、
うん、
免許の取り消しとか、例えばそのこちらに少しでも お酒が入ってたりするとね、
うんうんうん、
免許の取り消しみたいなことになって取り直しっていうことも考えられますよね、うんうん。
この後は西山監督にこうならないためにどうすればいいのか、もっともっと聞いていきたいなと思います。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、久美子選手と西山監督でお送りしているわけなんですけれども、自賠責保険しか車の保険で入ってない人全国でまだ3割程度いるということでびっくりだったんですけれども、
はい、そうですね、
ね、もう全然まかないきれませんよね。
全然足りないですよ ね
実例を交えると本当にね、もう自分のことのように感じるんですけれども、はい、やっぱりそれ以外のこういった事故を起こした時の出費ってありますよね。
ありますね。今回の場合でしたらね、うん、その人の、治療費ですね、
はい、
で6ヶ月間 の, そのリハビリとか全部合わせまして、うん、ざっと900万円かかったわけですね。それにですね、まあ、最初足の怪我とかしてるわけですから、奥さんが介護に来てる、その奥さんの、ね、
うん、
休業損害とかも見なくちゃいけないんですよね、
そんなんじゃね、本当にやっぱり任意保険に入ってないと無理ですよね、
絶対無理です
ね、はい、任意保険に入っていたらこれも賄ってもらえてたし、はい、また交渉もスムーズにいってたってことですよね。
そうですそうです。もう全てね、任意保険の会社がやってくれますし、
うん、
もうその間ね普通の生活ができるっていうのはすごいですよね。
あ、そっかそっか。このことに気を、ね、やっぱり事故を起こした、事故に被害に遭ったということで悩んでるのに加えて自分で全てしないといけないんですもんね。
そうですよね。会社を休まなくちゃいけない、金策はしなくちゃいけない、うん、お見舞いはしなくちゃいけない、
うん、
ね、それ考えると大変でしょ、
うんうん、まだね任意保険入ってない方、全国的に自賠責しか入ってない方全国的に3割程度いるということなんですけれども、任意保険に入るにはどうしたらいいんですか。
いや、それはもううちにね、うん、保険のヤンの方に、
うん、
ぜひご相談ください。
もうね、ヤンに言ってください。私にはもうそれしか言うことができません。でもね、私の認識としてはこの3割、さっきおっしゃってた自賠責保険しか入ってない3割っていうのはすごい多いなと思ったんですけれども、
はい、
どうなんでしょうね、西山さんから見てこの割合ってどうですか。
多いですよね、うん、10代走ってたら3台は保険ついてないって思うと怖いですよね。
確かにそうですよね、もう2位とか言いながらね、もう義務というか強制というかそういう風に思ってたんですけれども、はい、こういったね実例を聞いてまだ入ってないよというあなた、今日ヤンにでも問い合わせてみてください。お願いします。で、私ね今回のこの実例を聞いて思ったんですけれども、
はい、
この方、このね事故を起こしてしまった方に、何も任意保険のこともそうですけどアドバイスをしてあげる方が周りにいなかったっていうのをすごく残念なことですよね。
そうですね、うん、私どもの方に相談に来ていただければ、
うん、
まあ、他にその請求の仕方とかいろいろありますよっていうようなね、うんうんうん、アドバイスもできたかなとは思うんです。
はい、
はい、
もうねぜひあなたの周りで自動車保険、自賠責保険しか入ってないっていう方いらっしゃいましたら声かけてあげてください。任意保険入った方がいいよってね、任意保険入らないともしもの時困るよってことを教えてあげてください。はい、そしてこの放送を聞いてヒヤッとしたあなた、そして日頃から保険について何か気になることがあるというあなた、ヤンの保険タックル係までメッセージですとか質問お寄せいただければなと思います。宛先の方は E メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 おはがきなどの方は郵便番号 670-8566、 FM 元気いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。皆さんからの質問などをもとにこの後ね番組も展開していけたらなと思いますので、一緒に保険どんどん勉強していきましょう。さて西山監督、はい、何か言い忘れていることはありませんか。
もうね、とにかく事故に対する、ね、危険意識っていうのは常に持たなくちゃいけないと思うんですね。
はい、
はい、もう自分だけは事故しないなんて人は、
うん、
そういう考えの人いるんですけど、そんなことは絶対にないわけですから、
うん、
はい、事故に備えてください。
はい、監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。